皆さんこんにちは。インターネットをご覧になっておられる方はおはようございます、こんばんは。だいぶ朝晩涼しくなりましたけども、少し しのぎやすくなったかなと思いますけども、まだ日中は暑いので暑い、お体に気をつけていただきたいと思います。先週の日曜日ですけども、風の響き第4週が決まりました。なんと応募数は535曲です。でその中で77曲を選定されました。で例年なく素晴らしい曲が多くて、そしてレベルが高くて載せたくても載せれない曲がたくさんあったということです。で兵庫からも応募させていただきましたけども、全部乗ることはできませんでした。でも来年に向けてさらに調整していきたいと思います。ですね、また、兵庫では締め切り間際にバタバタと作ってバタバタと応募していく感じだったんですけども、他の方々はしっかりとカラオケ作って、そしてしっかりとこの、レコーディングして応募されています。ですから私たち兵庫からも、来年は時間をかけてゆっくりと作って、そしてカラオケを作って、そしてきちんとレコーディングして応募したいと思います。またこの、作詞作曲ですね、曲作りは神様の御心がありますので、主に示された方は、多く作っていただいて来年にまた応募していただきたいと思います。で、ヨハネ・ボリ牧師はですね、5、6年前に詩を書いておられた、その曲が前田東京のアントキ教会の前田牧師にお願いしてて、そしてそれが今回5年前からこう毎年この応募されてて、今年それが掲載されて載っておられるということです、ね。また三本松牧師はですね、去年落っこちた曲ですけども、弓を引け矢を放てなんですけども、今年はスプレンダーがレコーディングして、そして、です5人の審査員の全部の投票の OK で、そして今年掲載されたということです。でスプレンダーと三本松牧師とのコラボが素晴らしいということを、ある方は言っておられました。賛美に重荷を持たれる方は主の手がありますので、来年に向けて示された方はどんどん応募していただきたいと思います。また、カンボジアチームが明日9月の12日から、14日まで出ますので、また後ろの方にも祈りの課題がありますので、それをご覧になって祈っていただきたいと思います。それでは1分動画を見ていきたいと思いますが、今日は人信条です。お願いします。
皆さんこんにちは。今日は使徒信条についてです。使徒信条は2世紀頃の古ローマ信条に基づいています。いろいろな教えが入ってきたため、神様に対する信仰告白として最も古くから使徒信条を告白しています。私たち主の十字架クリスチャンセンターは聖書66巻を誤りない神の言葉と信じ、使徒信条のすべてを信じています。ちなみに信条という言葉はラテン語のクレド、私は信じるに由来し、信仰告白を意味します。それでは使徒信条です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
はい、ありがとうございました。使徒信条ですけれども、私たち主の十字架クリスチャンセンターは聖書66巻、 旧約39、新約27を誤りなき神の言葉と信じて、人信条のすべてを信じています。それでは次にイスラエルの紹介映像を見ていきたいと思います。お願いいたします。
イエスはパンを取り、祝福しての力を裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。
はい、ありがとうございました。今見ていただきましたけれども、イスラエルチームは10月31日月曜日から11月12日に出発していきます。このチームはどなたでも参加できますので、主が導かれておられる方はぜひ参加していただきたいと思います。飛行機代は14万4800円になります。申し込んだら 席を取り、そしてそのポーランド空港ですので、申し込んだら席を取って、その時点でキャンセル料が発生いたしますので、よろしくお願いいたします。今の映像にもあったんですけども、3年前に、62人の奇跡っていうのがありました。飛行機のトラブルがありまして、ウィーンからイスラエルに行く時なんですけども、飛行機のトラブルがあって、そのままイスラエルに行けずに、またウィーンに戻ってきたんですね。そして62名全員がですね、その空港に戻ったんですけども、でもこの62名が果たしてその次の飛行機に全部乗れてイスラエルに行けるかって言ったら、それはもうとても不可能だったんですね。それできっとこのフランスとかドイツとかこう分かれて、そして分かれて乗って、そして62名がイスラエルに行くんかなっていう思いもいろいろありましたけども、しかし皆さんが感謝して、そして徹底して感謝したところですね、アメリカから来る飛行機がハリケーンで来れなくなって、そしてその飛行機に乗って62人全員がウィーンからイスラエルに行けるという、この本当に奇跡ですね。奇跡しか考えられないそのことが起こりました。また60人の奇跡と言いますけども、そしてまた今年ですね、パトモスチームにおきましては、トルコにおいてこのクーデターにあって、そして帰れなくなりましたけども、その帰りも飛行機も全員で帰れるかどうかということありましたけども、しかし神様がまたそこでも奇跡を与えてくださって、全員で本当に一度に帰国することができました。本当にこのイスラエルチームにおいても多くのこの恵みと神様の奇跡を私たちが見ることができたんですけども、またこの今回行きますその11月におきましても、新年礼拝がガリラ以降でもたれ、そして連投の言葉が与えられて、この群れに対する連投の言葉が語られていきます。またガリラヤはイエス様が働きを始めたところです。そこへ行ってですね、イエス様が本当にこそこで礼拝して祈られたところへ、私たちが本当に毎年行って礼拝できるというその恵みですね、本当に素晴らしい恵みだと思います。またイスラエルに一度も行かれてない方も、今まで本当に何度も行かれた方も、主が導いておられるならば、ぜひこのイスラエルチームに参加していただきたいと思います。それではメッセージに入っていかせていただきます。今日のメッセージ箇所は、先ほど司会者の方が読んでくださいました、第2コリントの2章の17節です。お開きください。第2コリント2章17節です。私の第3版の聖書では347ページになります。第2コリント2章17節、今日のメッセージ箇所はここです。第2コリント2章17節です。お読みします。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのですと書かれています。これはどういうことを言っているかと言いますと、パウロが語られる神の言葉は真心からキリストは語った言葉として語っていた。自分の思いもなく考えもなく神の言葉として語っていたと書かれています。しかしですね、コリントの方々ですね、多くは神の言葉に混ぜ物をしていたとこれは書かれています。分かりやすく言うとですね、神の言葉に混ぜ物をしていた、つまりこの異物混入になるんですね。一時マクドナルドの問題もありましたし、スーパーでパンに針が 入ってたというこの異物混入もありましたし、私はこの自分でも私の人生で思い出したんですけども、あの外食でラーメンを食べていて、ラーメン美味しそうに食べてたのに途中でガリッと言ったんですね。その半分ぐらい食べていた時なんですけども、ガリッと言って、なんだと思ってみたら、なんだと思います、なんと金たわしの金たわしの一部やったんですね。でびっくりして、あの店員さんに言いましたら、あの半分食べてたんですけども、また新しいのを持ってくださったので、あのちょっとそれは嫌だったんですけども嬉しかったです。でそういうこともありました。そのようにして異物混入ですね。そしてまた、あの皆さん関西の方ですからお好み焼きは大好きだと思うんですけども、お好み焼きに何を入れるかと言いますと、あのもちろんイカ、タコ、タコ入れます、タコ入れ、うちは入れるんですけども、から豚とか、それから牛肉も入れますよね。そしてなんとうちではあのこんにゃくも入れるんです。そして人参すりおろして、すりおろして入れたり、ネギともちろんキャベツも入れるんですけども、ちくわとかで、このようにしてですね、お好み焼きはいろんなものを入れたら味が本当に豊かになってすっごい美味しいんですよね。料金は高くなりますけど、でもすっごい美味しいんです。しかしですね、ここでは言ってるんです、神の言葉には絶対神の言葉以外の混ぜ物をしてはダメ、いけませんってことを言っています。神の言葉には混ぜ物をしてはいけないです。神の言葉には混ぜ物をしてはいけないってことです。してはいけない、いけないということです。いけないんですね、絶対にいけないんですね。どんなに素晴らしい教えであっても、どんなに素晴らしい考えであっても、それが神から出ていなければそれは異物になるんですね。ですからそれはダメなんです。そしてこの異物を入れるとどうなるかと言いますと、神の実質が現れない。そうすると、神の実質が現れない。異物を入れてしまうと神の実質が現れないんですね。これ神の実質が現れない。でペトロは言っています。聖書の言葉は難しい、そして理解しにくい、分からないところもあると言ってるんですけども、でも分からないことは分からなくていいんですね。で多くの人は分からなくてそれを曲解してるんですね。曲解というのは、自分の都合のいいように解釈しているんです。分からないゆえにこの自分の都合の良いように解釈しているんですね。そうするとどうなるかと言いますと、自分自身にこの滅びが来ますし、また神の技が起こらないんです。神の実質が現れてこないんですね。神の言葉に混ぜ物を入れると、またそれを自分の都合の良いように解釈していくと、それは神の技が起こらない、神のこの実質が現れてこないんですね。で神の言葉の中心は何かというと福音の言葉です。で福音の言葉に混ぜ物をしたら、それは救いが現れてこないんですね。でこの福音の言葉といいますのは、キリストは十字架にかかって死んでくださった、そして三日目によみがえり今も生きて働いておられる、そして私たちは罪を認めて悔い改め、イエス・キリストの十字架と復活は私たちの罪のためだと信じて口で告白していくと救われますけども、この十字架の言葉にですね、何一つも足したり引いたりしてはダメなんです。足したり引いたりしているとそれは救いが起こらないんですね。神の実質が現れませんから救いが起こらないんです。ですから神の言葉に混ぜ物をしてはいけないんですね。そしてそれと同じようにですね、福音の言葉を中心とした神の言葉に、神の言葉ですね、私たちが混ぜ物をすると御言葉の実質が現れてこないということを覚えていただきたいと思います。しかし多くの人は混ぜ物をしているんですね。でキリスト教の歴史の中で 繰り返し繰り返し行われてきています。で、皆様ご存知ですけども、1517年に宗教改革がなされました。ルターによってなされたんですけども、カトリックがですね、神の言葉に混ぜ物をし始めた。それでちゃんと神の言葉に立ち返ろうということで、1517年にルターによって宗教改革が行われました。そしてそれからこのプロテスタントが分かれて出てきたんですけども、プロテスタントというのは抗議するものという意味があります。で、それはどういうことかと言いますと、ローマカトリックがサンピエトロ大聖堂をですね、建て替えるため、お金を集めるために免罪符を発行したんです。免罪符を発行したんですね。で、免罪符を買うとどうなるかというと、罪の贖いが軽減されるというんですね。ですけど、この聖書には書いてあります。罪の許しは十字架を信じ悔い改めると罪は許される。ですから免罪符を買って罪の償いが軽減されることはないわけですね。しかしこのカトリックはですね、目的は街道を建て替えるためですけれども、でもそれは絶対、それは神から来てないんですね。出てない。で、それは神の言葉に混ぜ物をしているんです。ですから神の言葉に教会が、クリスチャンの方が混ぜ物をし始めた。そこで宗教改革が起こりました。で、私たちはクリスチャンとして教会として立つべきところは神の言葉、聖書です。で、第2コリントの2章の17節をちょっと見ていただきたいと思いますが、先ほどの17節に、お読みします。で、私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から、また神によって神の御前でキリストにあって語るのですと書かれていますけれども、この混ぜ物をして売るようなと書かれていますけれども、売るということは商売をするということなんですね。商売をするということはどういうことかというと、この売って自分に利益をこの得ることなんです。で、それは神中心ではなくて自分中心、自分の利益を考える人であって、で、このような人はですね、神の言葉に混ぜ物をしやすい人なんですね。から、ポイントは何かと言いますと、神の言葉に混ぜ物をすると神の実質が現れてこない。つまり、御言葉の命、御言葉の命ですね、命、そして力が現れてこないということを覚えていただきたいと思います。そして今世界で大きな問題になっているんですけども、それは同性愛の問題です。で、私たちは聖書が言っていますように、神はすべての人を愛しておられますから、どのような立場の人も人として受け入れ、そして愛する対象なんですね。ですから同性愛の方をキリストの愛を持って愛し受け止める必要はありますけれども、そこでちょっと御言葉を開いていただきたいんですけれども、ローマ書1章の18節を開くください。ローマ書の1章の18節、私の聖書では第3番版で290ページになりますけれども、ローマの1章18節から、少し見ていきたいと思います。ローマの1章18節を読みします。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。そして22、 節ですけども、彼らは自分では知者であると思いな言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それから神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのですと書かれていますけれども、これはどういうことかと言いますと、ですね、同性愛の問題はもともと神と知りながら、神を知りながらですね、神を認めない、そして神を信じない、また偶像礼拝をして罪に入ってしまった。ですから聖書では同性愛は罪なんですね。でまた旧約の中にもソドムとゴモラが滅ぼされたのもその罪のためなんですね。で医学的にはこの同性愛というのは性同一性障害と病気として認められていますけれども、聖書では罪なんですね。ですから病気だから仕方がないとか、神様は心を広くてあなたのことを心配しているから、だからそのままでいいんですと言って容認してしまってはダメなんですね。その方々をキリストの愛を持って愛し受け止めることは必要ですけれども、しかし同性愛の罪に対しては受け入れてはダメなんです。で私たちの基準は聖書、神の言葉です。ですからこの世の常識でもなくて、またお医者さんの立場でもないわけですね。だから今はですね、ローマカトリックにおいても被災の方、同性愛の被災の方とか、それからプロテスタントにおいては同性愛の牧師の方がおられます。しかしそれは神の言葉の真理にぶつかっていくんです。だから神、そうすると神の真理にぶつかるということはどういうことかと言いますと、この神の働きがとどまり、神の力、神の恵みが現れなくなるんですね。で、そしてこの教会がですね、この世の価値観、そしてこの世の力、そして敵の中で働きが進められていくんです。ですからこの神の言葉の真理にぶつかっていくんですね。それを覚えていただきたいと思います。ですから同性愛の方は、私たちは本当にこの心から愛することは必要です。神様の愛によって、そして受け入れることも大事ですけども、その同性愛という罪は受け入れることはダメなんですね。受け入れてはならないということを言っています。で、この終末の時代にですけども、神の言葉に混ぜ物をする中心は偽キリストです。大切なことは何回も言いますけども、神の言葉には混ぜ物をしてはいけません。なぜかというと、そこには神の実質が現れてこないからですね。そして御言葉の命、力も与えてこないんです。神の言葉は生きていると言われています。ですからその生きた力が働けなくなってくるわけですね。だから大切なことは神の言葉に混ぜ物はしない。で、御言葉がわからないからといって、そして自分のこの勝手な解釈をしてしまわないようにしていただきたいと思います。で、聖書はこのペテロも言ってますけども、理解できないですし納得できないことがたくさんあります。しかしですね、理解できたから、そして納得できたから従う、また理解できない、また納得できないから従わないっていうのでは ないんですね。神の言葉の基準は私たちの理解ができるできないではないんですね。ですから、また私たちのこの理解できないからそれは違うでもないんです。で、理解できないことは理解できなくてよろしいんですし、理解できなかったらは神様に理解をできるようにこの祈り求めていただきたいと思います。で、そして私たちですね、本当に神の言葉を語ることができるのはこの神の言葉は信じているクリスチャンで教会しかないんですね。で、いろんなものが混ざると神の働きができない、神の命、それから神の力がなくなります。ですからそれをしっかり覚えていただきたいと思います。自分の勝手なこの、都合のいいように解釈することはダメなんです。それは自分自身に滅びを招いてきますし、神の技が起こりません。で、カリスマの働きなんですけども、私たちの群れはカリスマ働きをしています。で、このカリスマの働きに対してですね、この否定的であったりカリスマの働きはないという方がおられますけども、でも聖書にはっきりと書かれています。第1コリントの 13-13 そして 14-1 に書かれています。ですから、カリスマ働きに対してこの否定的、そしてカリスマ働きないと言ってる方はですね、神の言葉に、神の真理にぶつかっているわけです。神の言葉にぶつかっているわけですね。そしてまたこの聞き従いの歩みにおいても、この聞き従いの歩みがわからないから違うと言いますと、これは神の言葉にぶつかっていきます。聞き従いの歩みはアブラハムを通して本当に私たちは聖書の中でたくさん見ることができます。だから聞き従いの歩みにおいてもわからない、違うっていうことは神の言葉にぶつかっています。で、分からなかったら分からなくていいんですね。構わないんです。そしてまたそれを神様に祈り求めていっていただきたいと思います。で、聖書では分からないことがたくさんあります。しかし主が語られることは正しいんです。聖書は本当に分からないことがたくさんありますけど、でもしかし主が語られることは正しいんです。ですから神のことは正しい、覚えていただきたいと思います。で、アメリカの有名なこの伝道師の方の証なんですけども、名前は忘れましたけども、この第一サムエル記のところのサウルとこのサムエルのこの聖説のところがありますけども、そのどうしてもその聖説のところがわからない、理解できない。で、悪い人がこの殺されてもいいけれども、その罪のない女性や子供や血のみが子が殺されるのは理解できない、分からないと言われていた伝道師の、アメリカの有名な伝道師の方がおられたんですけども、しかしですね、この聖書の言ってることは真理であり、聖書の言ってることは正しい、正しいからこの受け取ると、そのことを聖説のことも受け取ると、この決めて自分で決められて、そして決められた時からそのことに何が起こったかというと、その信仰生活が変わって、でいろんなところで神の技を 見始めたんですね。ですから私たちは神の言葉をわからないからといって、そしてこの自分の勝手な解釈するんじゃなくて、わからないことはわからない、しかし神の言葉は正しい、聖書の言葉は正しいところに立って受けていくときに、それを受けていくときに私たちは神の働きを見ていくことができるんですね。で、神の言葉は理解できないことがたくさんあります。で、多くの人は自分の都合のように良いように解釈してしまいますが、しかし神の言葉は混ぜ物をしてはいけません、いけないんですね。で、ある方は理解できないから違うんだと言ってしまいます。しかし御言葉は理解できない、理解できるというのではなくって、聖書は誤りなき神の言葉として受け取るときに御言葉の真実が現れていきます。ですからこの神の御言葉に混ぜ物してはいけないんです。神の実質が現れてこないですし、御言葉の命も力も現れてきません。神の言葉は神の言葉として正しく、ものとして受け取る必要があります。で、 この 神の言葉には混ぜ物をしないということをしっかり覚えていただきたいと思います。でイエス様はこの言われているんですね。の幼子のようでなければ神の国に入ることはできないと、イエス様は言っています。で聖書はこのそんなに難しくはないんですね。難しくはない、単純であり、で中心的なことはこの分かりやすく単純なんです。でそれは幼子でも理解できることなんですけども、でも神の言葉は単純なんですけれども、それを分かりにくく、また理解しがたく、またややこしくしているのは私たちの方にある。ですから、これからも今までなかったほどの神のぶつかりがこの激しくなってきます。汚い意味にぶつかってきます。しかし私たちはこの祈っていく必要があります。神の言葉を神の言葉として正しく受け取り、自分の都合の良いに都合の良いように解釈することなく、また混ぜ物をすることなく、神の言葉を神の言葉として正しくこの受け取り、そして神の言葉は正しいと受け取って、さらに聞き互いの歩みを詰めていただきたいと思います。そしてその神の言葉に従っていくときに、多くの神の恵みと力と技を私たちは見ていきます。そして私たちがこの真に神の言葉に従って歩むことを通して、主がこの神の実質を表してくださいます。そしてまた御言葉の命と力を表してくださいます。その力とその栄光と技を見て、さらにこの神を信じてない方が神の御言葉は確かなんだ、神の言葉は真理だということを本当に理解して、さらに神のところへ立ち返ってこられます。ですからその私たちは神の言葉の証人として、さらに徹底して主に聞いて従っていっていただきたいと思います。ですから、どのような神の言葉理解できなくても、分からなくても、分からないものは分からなくていいです。さらに祈っていただき、そしてそれを神の言葉には混ぜ物をしていかないように、そして自分で都合のように良いように解釈しないようにして、神にさらに従っていただきたいと思います。それでは終わります。お祈りします。愛する天のお父様、今日のメッセージありがとうございます。主が本当に私たちに言葉を与えてくださいます。どうぞその主に神からの言葉において、どうぞ私たちが自分の都合の良いように解釈してしまったり、混ぜ物をしたりすることがないように、神の声を言葉を神の言葉として正しく受け取り、それに従って歩んでいくことができましょう。助け導いてください。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。共に心を合わせていただきたいと思います。罪があっては祈りが聞かれないことがありますので、全員で罪の悔い改めをなしていきたいと思います。またおのおの癒しのためにお祈りください。それでは癒しのためにお祈りをしていきたいと思います。天のお父様、お一人お一人に主が豊かに触れてくださり、癒しの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。病を癒し、解放を与え、あなたの栄光と御業を豊かに具体的に表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によって病の霊を縛る、お一人お一人に働く病、体と精神に働くところの病の霊を今イエス・キリストの名によって見えず出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、癒されよ。イエス・キリストの名によって見えずる、お一人お一人の体と精神に見えずる、今癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。今主が豊かに御臨在を表し、癒しの御業を豊かに具体的に表すでいますことを感謝します。イエス・キリスト名によって体と精神に働く病、完全に癒されたことを宣言する。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。 霊の親しき交わりが私たちまた私たち家族とともにとこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせを見ていきたいと思います。10月31日月曜日から11月12日土曜日の日程でイスラエルチームが使わされます。この派遣にはどなたでも参加できます。申し込み金は大人1万円中高生大学生3000円、小学生以下は無料となります。申し込みはキャンセルの場合でもお返しできませんけれども、他の人に移行することはできます。そして、飛行機はLOT ポーランド航空でお一人様14万8800円となります。で、飛行機代の振り込みはまだです。確実のお申し込みがありしたい、その都度一席ずつ席を取ります。この料金の席がなくなりしたい、別の料金の席となりますので、飛行機代は高くなります。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。詳しくはミッションまでということです。で、明日12日月曜日から14日水曜日の日程でカンボジアチームが使わせていきます。お祈りください。後ろにカンボジアチームの祈りの課題が置いてありますので、皆さん手に取ってくださってお祈りしていただきますようお願いいたします。また13日火曜日13時15分からは火曜礼拝です。15時30分は予言クラスがあります。14日水曜日は13時から賛美隊祈祷会、14時15分からは教会祈祷会です。17日土曜日は13時からは南紀白浜空港空の日イベントにスプレンダーが出演します。お祈りください。コンサートに参加される方は後日集合場所と時間をお知らせいたします。10月からは新学校の後期がスタートします。新学校では後期からでも入学できます。詳しくは青木副牧師までお尋ねください。また10月のコンサートはこのようになっておりますので、お祈りよろしくお願いいたします。また熊の間である虹の10月号が出ています。そして今月は、関東元がヨハネ森牧師になっております。そして、御声新聞も出ておりますが、これも論説がヨハネ森牧師になっておられますので、また見ていただくようにお願いいたします。そしてミッション誌も9月のミッション誌が後ろに出ておりますので、お取りください。それでは、これで礼拝を閉じさせていただきます。何か他に、お知らせ報告ありませんでしょうか。ないようですので、これで第2礼拝を閉じさせていただきます。これまで導いてくださった主に感謝いたしましょう。